今日は先週からの続きになるんですけれども、先週はですね、クリスチャンになる、生まれ変わりをするというのはどういうことを言うのかということを考えました。でその時ですね、これ先週の話ですけれども、人間というものを数字で表した時に、これは仮の話なんですけど、もしも数字で人間というものを表したといたしましたら、クリスチャンになる前には50という数字を持っていたものが、クリスチャンになるということで80になり100になるということではないということを先週言ったわけです。つまり言い方を変えますと、クリスチャンになるということは良い人になるということを意味しているのではありません。こういった具体例としてですね、蝶々というものと毛虫というものとを考えてみた。毛虫がやがては蝶々になる。そういう観点からですね、毛虫というものと蝶々というものとでクリスチャンになるというものを説明いたしました。クリスチャンになるというのは、毛虫がより良い毛虫になるというものではないということを言いました。毛虫が脱皮して蝶々になるということです。今まで存在していなかった新しいものになるということなんです。で今日はその新しくなったもの、生まれ変わりをしたもの、今までこの世に存在していなかったものはどのような生活を送ることができるのかということを考えてみたいと思うんです。どのような生活というよりも、言い方を変えたら、どのような基盤に立って生活をすれば新しいものとしての、生まれ変わりをしたものとしての生活になるのかということを考えてみて、どういうものに基づいて生活をすれば、その新しくなったもの、この世に今まで存在していなかったものとしての生活になるのかという点を考えてみたいと思うんです。これから説明をしている間ですね、皆様の頭の中で、私はもう新しく生まれたもの、過去のないものということを考えながら話を聞いてほしいと思います。過去のあなたとは関係ありません。過去のないあなたになっている。だから過去のないものとして今新しくされている、新しくなっているということを考えながら、4つの分野について説明いたしますから、これをですね聞いていただきたいと思う。4つの分野というのは何かというと、これは表現法はあんまりいいのかどうか分かりませんけれども、新しい生活の基盤というのはどういうものなのか、生まれ変わりをしたものが持つ生活の基盤、今まで持つことのできなかった新しい生活の基盤は何かというのが一つ。二つ目には、今まで持っていなかった生き方というもの、これを過去と比較をしてはいけないんですけれども、過去というものを引きずり出すと新しい生き方ということになります。過去のないものとしての生き方はどういう生き方であるべきかという点が二つ目。三つ目には、道徳という名前を使ったらいいと思うんですけれども、新しい進むべき道というもの、そして最後にですね、4番目に、新しい生活の基準といったものを取り上げてみたいと思う。尺度といったらいい、何を基準にして生活をすればいいのか。この表現法はですね、例えば基盤だとか基準だとか道徳だとかいうのは、私が勝手に考え出した言葉でもってですね、適切な表現法でないかもしれないから、内容から先に行きましょう。一番最初に言った、その新しい生活の基盤というもの、何を元としてその新しく生まれたもの、今まで存在していなかったあなたが生活を始めたらいいのか、いくつかですね聖書から説明したいと思います。一番最初のヨハネの福音書の13章を開けていただきましょう。ヨハネの福音書の13章の34節から読んでみると、こういうことを教えられております。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。この愛というのは、これアガパと言われているもの、あるいはアガペというギリシャ語で言われている種類の愛です。今さらどんな内容なのか説明する必要はないと思う。 互いにアガパし合いなさい。互いの間にアガパがあれば、それによってあなた方が私のイエス様の弟子であるということを全ての人が認める新しい生き方です、基盤です。同じヨハネの福音書の14章のこの21節に言っていただきましょう。14章の21節では、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。私の戒め、先ほど13章で言った互いにアガパし合いなさいという戒めを守る人はイエス様を愛していることになる。そしてイエス様を愛する人は天の父から愛される人になる。イエス様もその人を愛す。で最後にですね、私自身を彼に表しますというのは幽霊みたいなので出てくるということじゃないんです。イエス様というものはあなたの中にすでに宿っている、それが表面に出てくるということを教えています。もう一つ、ヨハネの福音書15章のですね7節に飛んでいただきましょう。15章の7節では、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。条件が2つあります。あなた方が私イエス様にとどまり、イエス様の言葉があなた方にとどまるなら、この2つの条件を満たすなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、これは先ほど言った13章での戒めですよ、互いにアガパし合いなさいという戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私はこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人はその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。まあ今のこの新しい生活の基盤というもの、生まれ変わりをした者が持つことのできるその基盤というものを要約いたしました。これガラテヤ書の5章で言っているこういう教えになるんじゃないかと思うんです。ガラテヤ書の5章では13節と14節とでもってこういうふうに教えております。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。誰にも束縛されることがないようにあなた方はクリスチャンになったんだと言っている。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。自分を愛して同じように隣人を愛すというのが、今まで持つことのできなかった新しい生活の動き方だと言ってる。なぜかというとですね、今までの生活では、まあ、先ほどの先週のケムシとチョウチョということでとりますと、ケムシの段階でいた時には持つことのできた最高の愛はギリシャ語でフィレオと言われている愛です。相手からお返しがあるからこちらが愛を注ぐというレベルでの愛でしかなかった、その種類の愛でありました。新しい愛はアガパと呼ばれている愛です。自分に対しても相手の人に対しても貴重なかけがえのない大切な価値があるユニークなものと見るときに湧いて出てくる感情、愛です。だからあなたは自分に対しても周りの人に対しても同じようなものを持たなければいけない。フィリオの段階だけで生活したんではいけないということになります。私は顔が醜くて、そうじゃない、あなたはユニークな人なんです。惚れればアバタバエコーです。二つ目にいきましょう。新しい生き方というものを与えられている、まあ、新しい生き方というよりも行動態度と言った方がいいと思う。まあここはですね、聖書を来ると大変ですから、聖書を来らないでこういうふうに説明したいと思う。皆さんもすでにこれはどこから引用しているか分かってくださっていると思うからですね、聖書から引用いたしません。 けれども、いくつかですね、こういうことを考えていただきたい。まずガラテヤ書の3章の終わりの方では、誰でもキリストにつくものは神の子供だと言われている。あなたは神の子供です。とすると、昔は毛虫だったかもしれない、今は蝶々です。神の子供です。だから神の子供としての行動に出なきゃいけない。神の子供としての態度を取らなきゃいけない。他の人を見下すんじゃないですよ。なぜかといったら、先ほど言ったようにガラテヤ書の5章の13節14節では、自分を愛するように他の人も愛せと言うんですから、自分が威張って他の人を見下したんじゃいけない、同じに見なきゃいけない。けれども、神の子供としての行動、神の子供としての態度を取らなければいけないんです。じゃあ神の子供だったらどうなのか。神様が持っているものを全部受け取ることのできる相続人です。だったらそのような行動に出られるということになる。神様がどんなものを持っているのか理解できたときに、いや私とても金がなくて言う必要があるか。相続人でしょ。世界中の財産を持っている親父さんの子供なんですよ。親父さんのところに小遣い欲しいと言ったらくれる親父さんなんです。その行動態度が取れるわけです。他の人に威張る必要はない。イエス様の弟妹です。イエス様の弟妹というのがですね、どういう意味を持つのかというと、その昔から三位一体と言われた方の一人、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神のその一部があなたのお兄さんになっている。こういった兄貴が天でもってあなたのためにいろんなことをしようとして、祝福させようと思って動いてくれている。それが分かったら兄貴と言って頼ればいいことになる。まあ表現は悪いけれども、これではっきり分かるでしょう。そしてそのイエス様が天の父から受けたのと同じだけの量を受け取ることのできる共同相続人です。これが分かったらですね、どういう態度を取らなきゃいけないのか、どういう行動を取ることができるのか分かると思う。そしてイエス様自身はそれだけではない、あなたに向かって、生まれ変わりをした者に向かって、あなたは私の代表者だ、私の代理だと言っている。施設大使という言葉が使われています。だったらそれがどういう行動になるのか分かってくると思います。この世での勝利者です。新しく生まれ変わりをした者はその時点でこの世の勝利者になっているんです。過去がないんだから当然そのわけです。そしてサタンを足の下に敷いている人なんです。神様の子供はサタンに押し付けられる生活をしていないはずです。この世での勝利者です。イエス様が全部勝利を取って、その勝利を私たちに与えてくれた。だったらそのに伴った行動が出てくるということになってしまう。これが新しい行動、新しい生き方というものになります。ここまで来るとですね、そろそろ皆さんの頭の中では、いやそんなこと言ったって、私にはとてもそんな行動に出ることはできない、今でもサタンが攻撃しているなどと考えるかもしれない。まあどういうふうにしたらそういう考えを溶かすことができるのか、すぐに戻ってきましょう。三つ目に行きましょう。まあ3つ目にはですね、私は先ほど新しい道徳という呼び方をした。まあどういう呼び方をするにしてもですね、生まれ変わりをした者一人一人が過去のないものとなった時点から一体どういうことになるのかというとですね、神様の前に清いものとなっております。まあ清いものとなっているというよりも、清いものとされていると言った方がいいと思う。ヘブル書の10章の10節を開けていただきましょう。聖書からこれは証明したいと思う。ヘブル書の10章の10節を見ていただきますと、この心に、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちはイエスを主としている者たちは聖なる者とされているのです。現在そうなんだと言ってる。あなたは 神様から選ばれているものです。忘れないでいただきたい。余談になりますけども、キリスト教の中にはですね、教えの中で2つの大きな違いがあるのがある。何かというと、一つはですね、神様から選ばれているものは、そのこの世に生まれる前のずっとずっと前から選ばれている。そのものだけはクリスチャンになる。選ばれていないものはクリスチャンになれない。これキャルビンがそういうことを教えてるんですけども、という教えを持っている人たちもいる。だから伝道してもしょうがないんだ。選ばれるものは選ばれている。選ばれないものにいくら伝道したって、そのものはイエス様を受け入れないというふうな考えを持ったキリスト教の宗派がいる。かと思うと、今度は逆にはですね、誰であっても一度救われたらどんな罪を犯したって天国に行けるんだという人もいる。両方とも正しくないんです。本人の意思が関係していますけれども、あなたがイエス様を主としようとした時点から、あなたはその選ばれたグループの中に入る。何を選ばれたというのか、神様が準備している祝福を全部受け取れるようになったものだという意味です。そしてあなたが生まれ変わりをした時点から、あなたというものにこういうふうな大きな変化が出てきます。これは聖書で読んでみたいと思う。コリント第一の手紙の3章の16節を見ていただきますと、コリント第一の3章の16節を見ていただけると、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと言ってる。同じことがですね、コリント第一の6章の19節でも教えております。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。あなたは神様の前に清い、あなたは神様から選ばれている、祝福を受けられるだけのものになっている。そしてあなたの中にはすでに神様の聖霊が宿っている。肉体は神様の霊の宮殿だという、生まれ変わりをした時点でこれが全部可能になってしまいます。最後の部分に行ってみましょう。まあ最後の部分をですね、新しい生活基準という名前をつけたんですけども、これはまあ表現法が正しいのかどうかわからないけど、どういうふうにして生活をするのかというのをですね、まあこの4番目に入れたわけです。一番最初にこういうのを見ていただきましょう。ロマ書の8章の14節を見ていただきました。ロマ書の8章の14節を見ていただけると、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。この14節の言い回しを変えてみましょう。誰でも神の子供であれば神の御霊に導かれて生活をするものですと説明することができる。聖霊に導かれて生活をする。何を言ってるのかというと、今までは感覚に従って生活をしていたけれども、生まれ変わりをした時点からはあなたの中にすでに宿っている聖霊の導きによって生活をするように動く。どういうことを言うのか、こういうふうにしてはっきり言いましょう。コリント第2の5章の7節を見ていただけると、それがどういう意味なのかというのが分かってきます。コリント第2の5章の7節では、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩む。信仰というのは何かというと、神様の言葉、つまりこの聖書に書かれているものを神様の言葉として受け取り、それに基づいて行動を取るというのが信仰です。見るところによって感覚から来るもので動かされるというのではないということになる。コロサイ書の2章の6節を見ていただきました。コロサイ書の2章の6節では、その生活の基準というのか歩み方というのをこういうふうに教えています。あなた方はこのように主イエスキリストを受け入れたのですから、だから生まれ変わりをしているんだから、彼にあって歩みなさい。この彼にあって歩みなさいというのは、いろんなふうに解釈することができる。 まあイエス様が歩んだように同じような歩み方をしろというふうに解釈をすることもできるし、彼にあってイエス様を頼りにして歩めという意味にも取ることができる。まあ、どういうふうな解釈をするにしても彼にあって歩みなさい。あなたが自分で歩むんじゃない、イエス様というものが一緒に歩む、イエス様というものに頼りながら歩むということになります。自分一人で動こうとするから苦労するんです。エペソの5章の2節に言っていただきますと、一節から読むと、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい、また愛のうちに歩みなさい。これあなたが一番最初に言ったこの中に入ります。お互いに愛があるなら、それによってあなたが私の弟子である、イエス様の弟子であるということを全ての人が認める、その愛の中に歩めと言っています。フィリピ書の4章の8節に言っていただきましょう。そしてそれを全部要約いたしますと、こういうことになります。フィリピ書の4章の8節では、で最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるなら、そのようなことに心を止めなさい。あなた方が私から学び受け聞きまた見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。真実なこと、誉れあること、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、もうこの脚中には良いと言われているものという訳になります。その他徳を高めるというものは、そして称賛に値するものがあったら、そういうものを実際に行動に取るように、それを基盤として生活をしろと言っている。先ほどの質問に戻りましょう。こういうような生活は難しいかどうか。今4つのグループをですね並べてみました。聞いてる皆さんの心の中では、いやーとってもこれは難しそうだと考えている方がいるかもしれない。実際にやってみるまで難しいかどうかわからないんですよ。やってみてからは難しいかどうか決めてほしい。難しいだろう、私にできないだろうと考えた上で行動を取ろうとしたらどういうことになるか。あなたの心の中ではすでにこういう行動を取っても私は失敗する、十分に行動を取ることができないという姿を描きながら行動を取ろうとしていることになる。心で信じて口で告白をしたらその通りになる。だからわざわざ難しくなるんですよ。まあ、こういう考え方を知っていきましょう。いやこんな今のようなこんなものをリストに並べられたって、こんな生活はとてもじゃないけど難しいと考えてしまう。じゃあどうして難しいと考えるのか。過去の経験から難しいというわけでしょ。でこういう質問したりしましょう。あなたに過去があるのかないのか。ケムシじゃないんですよ、長々なんです、新しいです。過去がないんですよ。なかったら難しいだろう。過去のものをなんで引っ張り出すのか。あなたは日々新たにされている、新しく作られたものなんです。だから難しいだろうと断定してしまう一つは、過去の経験からそういうこと言う。あなたには過去がないんだからそういうこと言う必要はない。もう一つはサタンに引き回されているからです。サタンが持ってくるその考えを、難しいだからやるまい、しても失敗するというものをあなたにサタンが持ってこようとして、そしてあなたを失敗させようとしているものにあなたがまんまと引っかかっちゃって 失敗するように動くからです。まあこういうことを考えていただきましょう。これは先週の説明の続きですから、先週の例をですねまた出したいと思う。毛虫がサナギになって蝶々になった。蝶々になったものが大きな羽を広げて、さて私空を飛ぶことができるだろうか。いつも木の上を張ってたけれども、空を飛ぶこと難しいんじゃないかと考えているでしょうか。蝶々がサナギから帰って太陽の光に当たって羽を伸ばしたときに、さて私は果たしてこれで飛べるだろうか。今までは木に風について木の葉っぱを食ってた。今度は空は飛べるはずだ。だけど果たして飛べるだろうかと蝶々が考えるかどうか。それとも空を飛ぶのが当たり前だっていう生活を始めるんじゃないだろうか。本能的に羽を動かして空を飛び始めるんじゃないでしょうか。過去の生活というものから切り離さなきゃいけないんです。ピリピ書の4章の13節では、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると言っている。できると教えている。イエス様が助けてくれる、力を出してくれるという。だったら今や並べた4つのそのグループでの動きというもの、新しい生活というもの、できるだろうかという前に行動に移してしまえばいいわけでしょ。イエス様が助けてくれるって言ってるんだから移せるはずです。神様は我々に不可能なことを要求いたしません。不可能なことをさせようとはしない。そして私たちの中には偉大な方が宿っているという、この世のものよりも偉大な方がいると言ってる。だからですね、過去の経験からとっても難しいと思うということを言う必要がないんです。本能的に動き出せばいいんです。もし失敗したら、こういう行動に出て新しい生き方基盤で行動に出たけれども失敗したらどうしよう。これにも考えていただきましょう。失敗というのは何なのか。もし失敗したらというその失敗というのは何なのかよく考えていただきたいと思う。何かというとこういうことなんです。あなたが一つの目標を立てる。その目標に到達しようとしてあなたが行動し始める。その目標に向かって進み始めます。努力をし始める。けれども最終的な結果としてはその目標まで到達をしなかったというのをあなたは失敗したと言うんです。言い方を変えたら、その目標をですね、数字で表しましょう。100というものを私は目標にして動き始めた。0から10から100というものを目標にして動き始めた。ところが50で止まっちゃった、80で止まっちゃった、90まで行ったけれども100まで届かなかった。だから私は失敗したというわけです。ところがですよ、先週こういうこと言った。クリスチャンになる、生まれ変わりをするというのは、人間的に言ったら、数字で表したら、クリスチャンになる前に50だったものが80になる、100になることではないと言った。そしたら100という目標を立ったのに100に到達しなかったから私は失敗だと言えるかどうか。神様はあなたの成績というものを、試験の結果を見てはいないんです。100なものになったからあなたはいいクリスチャンだ、100にならないから悪いクリスチャンだというか、そうではないんです。どれほど努力をしてその目標に近づこうとしているのか、この努力をあなたの心を神様は見るんです。そしてその心、その努力に応じて神様は報いてくれる。だからこういう言い方をいたしましょう。結論的に言うとですね、これはひどい言い方ですけれども、これまで言ったらはっきり分かっていたけれども、失敗したっていいんです。新しい基盤でもって行動に出たときに、期待していた通りの結果にならなかったということがあってもいいんです。わかります？ キリスト教というものは神様というものは失敗しちゃいけない、そこまで100まで来なきゃいけないと言ってるんじゃない。失敗したっていいんですよ。失敗してもいいからそこまで行ってやろうと努力をすれば、その努力を神様は報いてくれます。最終的に100点取ったから神様喜ぶか、そうじゃない。90点の人が100点取るのと20点の人が80点取るのと、神様どちらを尊ぶか。20点が80点は60の差がある。90が100までは10しか進んでいないことになる。神様はその60進んだ方を尊います。最終的な結果ではない、どれだけ進むか、その努力です。それでもですね、まだもし失敗したらという考えがあるといたしましたら、こう考えていただきましょう。アガパの愛で生活しようと思っても生活できないんじゃないだろうかと、もし考えたとしたら、神の義で行動に出ろならといっても神の義で行動に出られないんじゃないかと、もしもあなたが考えたとしたら、神様の前に清いものとされているというけれども、私は清くないことをしたんじゃないだろうか、神様の宮殿を壊しちゃってんじゃないだろうかなどというようなことを、もしもあなたが考えたとしたら、だから失敗したんじゃないかと、もしも考えたとしたらば、ペテロ第一の手紙の5章の7節をよく見ていただきたいと思います。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。もしも失敗したらという思い煩いは一切神様に委ねてしまえばいい。前進しますよ、見ててくださいと言って前進し始めてばこれでいいんです。じゃあ失敗、実際に失敗してから、じゃあ失敗したらということを考えたらいいんですよ。神様との関係ではいくらでもやり直しが効きます。なぜかというとですよ、あなたが失敗だと思っているものが神様から見たらば成功するものにつながることがあるからなんです。まあ、こういう例を一つだけ出しておきましょう。ロマ書の8章の28節を見ていただきますと、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、先ほど言いましたでしょ、これキャルビンじゃないから、キャルビン派の動きではないから、私は最初から選ばれているというのではない、あなたが生まれ変わりをしたその時点から神様が準備をしている祝福を受け取れるようになっている人たちのためには、神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。あなた自身が失敗したと思っているものが、神様がすべてのことを働かして益としてくださる、成功するものにつながるように動いてくださると教えている。もう一ついきましょう。あなた自身が失敗したと思っているもの自体が神様から見たらば成功していると評価をされているものもあるんですよ。いや、そんなこと言ったって、じゃあ考えてください。今から3年前5年前あなたが失敗したと思うものが今になってみた、ああ、あの時やっぱりあんな風だってよかったと思うものがいくつあるか考えてみたら、必ず1つや2つ必ず出てくるはずなんです。あの時は失敗したと思ったけど、ああなってくれたおかげで今はかえって良くなった、あれがなかったら今頃どんなになっていたかなどというふうな言葉を言わざるを得ない人生1回や2回はあるわけなんです。失敗したと思っていること自体が神様から見たら成功していると評価されているものもあるんです。こういう観点からですね、生まれ変わりをしたらば、これは聖書の教えに基づいての生まれ変わりをしたんだったら、あなたは毛虫ではない蝶々になっているということをしっかりと認識しなければいけません。木の葉っぱにかじりついて そのかじりついた葉っぱをもぐもぐ食っている毛虫ではないんですよ。美しい羽を広げて空を飛び回ってみんなから称賛されて、あなたの心の中の隠れた人柄を表面に出すことができる人があなたなんです。そして蜂の蜜を、花の蜜を食べる人生です。木の葉っぱではありません。すべてが新しい人になっている。だからこの点だけをしっかりと認識をして行動し始めればいいんです。できるだろうかできないだろうか、こんなことは正しいだろう正しくないだろう、考える必要がない。私は蝶々なんだ、毛虫じゃないんだ、過去のない人間なんだと考えて行動を始めればいい。なぜかといったら、あなたはすでに生まれ変わりをした時点で神の性質を受け継いでいるものだからなんです。あなたは罪を犯すことができない人間になっているんです。聖書でそう教えている。新しい生活を始めることができるのに必要なものは全部備えられています。しかもあなたの努力でそうしたのか、そうではない。全部イエス・キリストが十字架でもって完成してくださったんです。だから生まれ変わりをするなんて非常に簡単な話ですよ。イエス様が十字架で完成してくださったものを全部受け入れて新しい方向に向かって進む、それだけです。過去がないんだから新しい方向、もうそちらしか行く道がないんです。後ろを向いちゃいけないんです。あなたは昔の毛虫ではありません。蝶々になってます。今まで存在していなかったものになっている。忘れないでほしいと思います。この点をはっきりと認識できたら、あなたの行動は全部がアガパの行動に変わっていくんです。あなたは毛虫ではない蝶々なんだということが分かったら、あなたの行動はアガパの行動に変わります。神の義としての行動に出るということが難しくなくなります。この点をはっきりと認識していなければ、過去のないものになった、新しいものなんだというのを認識していないで、過去を引きずって歩いているうちはアガパの行動に出ようとするのが難しいものだという感じを持ってしまう。神の義としての行動なんかとてもじゃないけれどもという考えになる。過去のないもの、新しいものなんだということを認識したら、毛虫ではない蝶々なんだと認識したらば、全部変わっていきます。全てを可能にしてくださったるイエス様に、そして感謝をすればいい。難しくないようにしてくださっているイエス様に感謝を捧げて、第一歩第二歩と動き出せばいいんですよ。難しくないと思うんです。我々が難しいと考えるのは過去からですね、そういうものを引きずってくるから難しくなるんです。過去と断ち切っちまえばいい。新しく作られたものです。全てが新しくなった過去のないものです。そういう観点からですね、あなたがもはや毛虫ではない蝶々なんだ、まあこういう例をいつまでも引きずるのよくない、まあ、新しい言い方を変えなきゃいけないけど、過去のない人、生まれ変わりをした人なんだということをですね、しっかりと認識していただきたい。クリスチャンになるというのはこういうことです。過去のないものになります。過去と断ち切らなきゃいけない。そしてですね、あなたの生活から自分を愛するように隣人を愛せ、考える必要があるか、あなたがどれほど価値があると神様を見ているのか分かったら、隣人にも同じ価値を見ることができるようになってきちゃうんです。あなたが自分というものの価値を神様が見ている価値として見ることができるまでは、隣人の価値を見ることができないけれども、新しく生まれたもの、神様はこれほどの価値のあるものと見てくれて、私は神様の前に蝶々になっている毛虫ではないと分かれば、他の人も同じに見ることができるんだ。そしたらその行動はアガパの行動になってしまわざるを得ないんですよ。こういう観点からですね、新しい方向に向いたら新しい方向としての動きを取っていただきたい。努力をする必要が、必要があったら努力をしなきゃいけないけれども、難しい努力ではない。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる。そこでイエス様を頼りにして動けばいいわけです。 簡単ですよ。誰かアガパしなきゃいけない。何時の敵も愛せという。とてもじゃないけど、あんなに憎らしい人という時に、イエス様、あの人愛しに行きますよ、アガパを示しますよ、だから受け取ってくださいよ、飛び込んじゃったらその人のとこ行っちゃって、実は言いたくないけども、私あんたのこと愛してるのよ、あんた貴重な人と思ってるんです、さよなら。難しいか、やってごらんなさい、できるかどうか。そしてやった後でできなかったら難しいと言ったらいい。気をつけてくださいよ、聖書では難しくないと言ってるんですけど、聖書で言ってることをあなた難しいというのは聖書の教えと反対したことになる、謝らなきゃいけない。本当に難しいか、やってみるまで分かんないんです、やってごらんなさい、どれぐらい簡単なもんか。過去のプライドはどかさなきゃいけない。昔は何こんなやつと思ってたところで頭下げに行かなきゃいけない、これは面白くないですけれども、一度やってみたらあんなものはどっちいうことはない。イエス様がどれほど愛してくれてるのか、終わった後でですよ、小さい子供と同じで、兄貴、天のお父様見てください、私やりましたよ、すごいでしょう、あなたのおかげでできたんです、感謝をすればいいわけです。その時誰のとこ今度謝りに行きますか、教えてくださいと言えるようになる。そしたらアガパの愛で生活始まっちゃうわけでしょ。難しいか、難しくないんです。まあこういうことをですね、皆様認識して動いていただきて、生まれ変わりというもの、クリスチャンになるというのはこういうことなんです。必要な努力をしなきゃいけなきゃする必要があるけれども、その努力自身も今までの過去での努力とは全然違うレベルでの努力です。楽しい生活になります。大いにですね、これから人生を楽しむように動いていただきたい。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたがあなたの一人子イエス様をこの地上に送って、あなたの道というもの、あなたの愛というものを示しながらも、苦しいところを通らせ、鞭で打たれ、十字架にかけた理由はただ一つ、私たち自身がそのイエス様の動きによって神の義となるためだと、あなたの御言葉で教えています。あなたと私たちの関係というものは正しいものに、昔あなたが計画をした通りのものに戻るためだと言っている。サタンの仕業を打ち壊すためにイエス様はこの世に来たと教えてくださった。こういう観点から、私たちが全て今までの人生において過去のないサタンの支配にあった時の生活と完全に断ち切った毎日の生活が送れるようになっているということを認識し、そしてその生活というもの、あなたが私たち一人一人に望んでいるもの、最後にはキリストの御丈にまで成長できるものにまで勇敢に前進するように、どうぞ天のお父様、あなたが導いてくださいますように。その前進する段階によって必要な手段は全部与えられ、助ける道が備えられていることを心から感謝いたします。イエス様自身が、私の首輝は負いやすいと言ってくださった、私と一緒に首輝を負って前進しようと言ってくださった。イエス様、どうぞ私たち一人一人があなたの力によって最後にはあなたの御丈にまで成長できるものとなるよう、あなたご自身が私たちを助けてくださることを、力を与えてくださることを、この時点で感謝いたします。どうぞ私たち一人一人の心の中に、あなたにあって不可能なことはないということはしっかりと認識できるよう、今までと過去のない、過去と断ち切った毎日であるということも分かることができる。そして日々新たにされている、昨日の生活は今日にまで引っ張ることがないということをしっかりと認識するものとなるよう、どうぞ天のお父様、イエス様、私たち一人一人を導いてくださるよう、イエス様の名前でお願いします。そしてその愛を、そのアガパを兄弟姉妹にも示されることができるよう、自分自身に対してもアガパできるものとなるよう、どうぞ天のお父様、どれほどあなたが私たち一人一人を愛しておいでになるのか、はっきりと認識できるものにあなたがその姿を見せてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。こういうような祈りがいつも叶えられると心から感謝いたします。賛美と感謝とこのお祈りと、イエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。